委員会レポート。常任委員会が調査を行ったものや特別委員会での協議内容を報告します。小学校普通教室空調設備整備事業導入可能性調査の結果。教育福祉委員会での調査。5月7日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。執行部の説明用紙。小学校普通教室空調設備整備事業は、教育環境の向上を図るため、市内小学校の普通教室に空調設備を整備するもので、整備にあたっては、学校生活への影響を最小限とすることを最優先に、夏季休業期間を有効活用し、すべての小学校に一括して可能な限りの早期導入を目指し、すでに整備されている湖南・八代小学校を除く市内25校の普通教室359教室に整備する。具体的な事業内容は、設計業務、施工業務、維持管理業務で、さまざまな整備手法の特徴を整理した結果、PFI 方式に有効性があることが確認された。導入可能性調査では、本事業が PFI 方式で成立するかどうかについて、財政的なメリット及び実施主体の存在の有無について調査した。PFI 方式を従来方式と比較すると、現在価値に換算して約2439万円、2.4% の財政縮減効果が確認された。実施主体の存在の有無は、大手事業者や金融機関から参入意欲がある旨の回答を得ており、各団体等の意見から確認された。後期や地元企業の参入といった課題は相応の対応が可能と考えている。これらを総合的に評価した結果、 PFI 方式により事業を進めることが適切と考える。質問。室内機は点吊り式を基本とするとのことだが、児童の安全確保に問題はないのか。答え。点吊り式との表現だが、天井そのものではなく、天井の上にある躯体部分の小屋組みに設置する。埋め込み式は天井自体の改修も必要で、工期がかかること。据え置き型は、教室の有効面積の問題があることなども踏まえ、躯体部分への設置が適切と考えた。新南洋駅周辺整備について。環境建設委員会での調査。5月24日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。執行部の説明用紙。主な整備内容は、トイレの新設、駐輪場の増設、駅前交通広場の区画線等引き換え工事などである。今後のスケジュールについて、駅前交通広場は5月末から駅舎側の工事に支障のない北側部分の区画線引き換え工事に着手する予定である。またトイレ等の環境整備事業は現在 JR 西日本と協議中で、各種協議が整い次第工事に着手したいと考えている。質問。整備費用はすべて市が負担するのか。答え。総事業費は約8900万円で、工事だけでなく、今後の維持管理についてもすべて市の負担で行うが、JR からは駅舎の部分解体の了承や敷地を無償で貸してもらう形で事業に協力してもらっている。質問。これまで JR の工事では、工事内容の変更などにより、事業費が増額することが多かったので、事業費の増額を心配しているがどうか。答え。JR の工事については、JR に委託する場合と、市が直接施工する場合がある。委託する場合、事業費が変動することがあるが、今回は市が施工するため、そのようなことはあまりないと考えている。質問。今後古川湖線橋の架け替えにより駐輪場を使う人が増えると考えるが、 そのことを見込んで増設するのか。答え、鉄の駐輪場の収容予定台数は295台だが、ピーク時は市道まで溢れている。今回、約70台分を増設することで、現在溢れているものは収容できる予定である。古川湖線橋の通行止めによる影響は、今後の状況を見ながら対応を考えたい。
野犬対策に関する調査、環境建設委員会での調査。7月9日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。執行部の説明、要旨。7月3日に三田川交差点付近で野犬による負傷事件が発生し、下校中の男子中学生が負傷した。事件後、保健所へパトロール強化の依頼や関係各所へ注意喚起などを行った。今後の市の対応として、効果的な捕獲器の設置場所と注意喚起の看板の設置場所の検討を進めている。また、4月4日に周南地域の野犬問題に関する連絡協議会の第1回目の会議が開かれた。周南地域の野犬問題の現状などについて情報共有を図るとともに、今後、協議会の関係機関が緊密に連携し、取り組む方策について意見交換を行った。質問。今のやり方では、いくらやっても野犬は減らないと思うので、捕獲と罰則の両方を強化すべきと考えるがいかがか。答え。捕獲については、これまでも巣穴の調査などを試してきたが、県と作戦を練って、戦略的に進めていきたいと考えている。罰則の強化については、協議会の構成員である警察の協力に加え、弁護士などとも相談をしながら、実効性のある対策を検討したい。質問。捕獲檻の台数を増やせば、捕獲数も増えると考えるが、いくつあるのか。答え。市は大型を2台、小型を26台保有している。県も保有しているので、協力しながら設置している。質問。野犬に関して動物愛護団体とのやりとりはあるのか。答え。愛護団体から意見などが寄せられるが、市としては保健所が捕獲のために実施する餌やり以外は、むやみな餌やりに該当すると考えているので、むやみな餌やりはしないようお願いしている。鹿野地域における周南市立幼保連携型認定子ども園の設置。教育福祉委員会での調査。7月9日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。執行部の説明、要旨。現在、市において進めている幼稚園・保育所の再編整備のうち、鹿野幼稚園と鹿野保育園の一元化について検討を重ね、周南市立の幼保連携型認定子ども園として設置することについて、実施時期等方針を決定した。本認定子ども園は、まず令和2年4月1日から、現在の鹿野保育園を園舎として開設する。その後、耐震改修工事を実施済みである点や、保育室や屋外運動場等が広く、敷地内に送迎用駐車場があるなど、利便性や安全性が高い鹿野幼稚園園舎を利用するため、乳児用トイレや給食調理室等の必要な設備改修工事を行い、令和3年4月に子ども園、園舎を現在の鹿野幼稚園に移転する予定としている。小学校就学前の幼少期は、子どもの成長に必要な規模の集団の確保が望ましいとされている中、本年4月1日現在で、鹿野保育園の入所児童数33名に対し、鹿野幼稚園は4名で、保護者アンケートにおいても、集団での生活を望む意見が多かったことから、早期に実施すべきものと判断した。質問。一元化により、来年度の職員の配置はどうなるのか。答え。児童数や年齢によって決定される職員の配置基準に基づき配置する。 認定こども園は幼稚園と保育園の両方の資格を持つ職員を配置するが、当分の間はいずれかの資格で対応できる特例があるため、現在の職員から配置する。質問、今後の児童数の推移は？答え、他の地域は10年後に現在の10分の1の児童数になる可能性があると現時点で推計している。令和元年度徳山駅周辺整備に係る事業について、中心市街地活性化対策特別委員会での調査、6月4日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。執行部の説明、要旨、徳山駅北口駅前広場における今年度の整備費は、1億1700万円で、今年の秋ごろに完成予定である。また、南口駅前広場は、平成29年度までに一部工事に着手していたが、北口駅前広場の工事との調整で中断していた。今年度から工事を再開し、7月に入札を予定している。歩行者優先道路化事業は、今年度に北側の地下道入り口を取り壊し、歩道を拡幅する工事を行う予定である。事業費は5652万5000円で、7月に入札を予定している。質問。車で北口駅前のロータリーから商店街の方へ行くときに、車が止まっていることがある。見通しが悪く、事故の原因となる可能性がある。取り締まりを強化すべきではないか。答え、警察には取り締まりを依頼しているが、さらなる取り締まりの強化を依頼する。加えて、地下道の入り口を取り壊し、見通しを良くしたいと考えている。質問、北口ロータリーの送迎車用スペースには縁石もなく、フラットであるため、車の急発進などで、にぎわい交流施設に突っ込んでしまう恐れがあるが、いかがか。答え、対応策として、送迎用の歩道に車止めを配置する準備をしている。質問、ロータリーに信号がないのはスムーズでいいことだと思うが、通行マナーを市民に周知すべきではないか。答え、ロータリーの携帯や車と歩行者のいずれが優先であるかといった情報の発信を検討したい。